桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井翔司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは。桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ、今年最後の放送となりました。皆さんね、どんな1年だったでしょうかね。私もこの1年間振り返ってみますと、本当まあいろいろあったといいますか、やっぱり刑事訴訟法改正の、ね、参議院でも参考人として発言したってありますよね。本当に議員さんの方っていうのは感性が鈍いっていうか、その自分たちが法律を作ってることに対する認識がすごく薄いなっていう本当に印象だったことが今でも思い出されます。で、次はやっぱり何でしょうかね。東住吉事件、仲間のあれ無罪判決ですかね。あれ本当に嬉しかったですね。やっぱり仲間がこう冤罪を晴らすっていうのは嬉しいもんでね。でもその反面、高知白バイ事件ではね、再審請求棄却されまして、ああいうその警察がひどい捏造をしてしまうと裁判所ってなかなか見抜けないっていう意味では、本当にこう片岡さんに気の毒でね、頑張ってほしいなと思って。推薦実は、守谷賞って私賞を受賞しまして、初めての受賞で、賞をもらうの初めてで嬉しかった。この1年いろいろありました。政治的にはね、なんか年末にかかってもうオスプレイって落ちましたよね。予想通りと言いますか、あれは落ちるもんですからね、本当に。でそれなのになんかね、その不時着とか言ってません？あれ皆さん写真見ましたよね。バラバラになってるんですよ。だから不時着ってのはそんなもんじゃないですよね。不時着ってのはこうそれなりにこう着陸するものを不時着っていうもんで、アメリカ軍があれは A ランクの重大事故だって言ってるのに、未だに日本でね、その NHK はじめマスコミが不時着って言ってて、何でもこう言うがままっていうか、権力者の。日本のマスコミはこの前長渕剛がかっこいい乾杯を歌いましたけど、本当にどうしようもないっていうのを感じさせられた、やっぱり1年であったかなと思いますね。で年末にはね、プーチンを招いて安倍さんが山口県で領土を改正とか何とか言ったか言わないとかありましたけど、ものの見事に失敗しましたよね。回復ないですよね。ソ連っていう国はもうそんな簡単な国じゃないし、そもそもそのヤルタ会談でね、そのスターリンあるいはルーズベルト、チャーチルなんかも話し合って、お前が参戦したら北方領土やるよっつって、それで決めたわけでしょ。で平和なんでヤルタ協定っていうのをそもそも前提にして交渉したって無理に決まってるじゃないですか。ですからもうヤルタ協定、やっぱりあれはまずいんだっていうことを正面から掲げて返せって言わない限り、あの国無理に決まってますよね。本当にだって終戦の後日本人の捕虜をシベリアに引っ張ってて働かして殺した国でしょ。でオリンピック見れば分かるじゃないですか。あんなに国家で国家としてドーピングやって金メダルかすめ取っていて、いまだに知らんぷりしてる国なんですよ。あんな国とそのなんていうかね、ただね、君とか何とか読んだんですって、安倍ちゃんバカですね、あいつは本当に。そんなね、言ったって帰ってこない。やっぱり基本的にはヤルタ協定がおかしい。やっぱり戦後処理っていうのは領土不拡大っていうのが大原則なんですから、その原則に反したことをしたんだっていうことをまっとうに言ってね、その国と国との交渉をしない限り、あそこ帰ってきませんよ。ですから本当に安倍さんのような小手先なんかでは帰ってくるはずがない。もっとね、本当に堂々と国、日本の領土なんですから。あれはザ・クリル・アイランド、千島列島ね、北千島も南千島だけじゃないんですよ。北千島も、カラフトと交換したわけですから、日本は条約でもってね。本来クリル・アイランドって日本のものなんですよ。ですからそういう前提を考えてですね、そういう堂々とやってほしいなと思いますね。安倍さん聞いてますかね。東京都議会問題って面白かったですね。今度公明党さんが与党になっちゃったんですね。 やりますね、あの組織は本当に、ね、権力が好きっていうか、権力に寄り添ってなくちゃ生きてられないと言いますか。公明党の支持さん、記事者聞いてますかね。本当に公明党汚いっていうか、いつもその権力に寄り添って、そのくせ庶民の味方なんていつも言いますよね、あの組織って。あの私本当に公明党のって言えば創価学会の真面目な信者さんっていうのは素晴らしいと思うんですよ。やっぱり新人って本当大事な気持ちでね、日蓮さんを信じる気持ち、私も本当にいいと思います。でも残念ながら創価学会は日蓮宗じゃありません。あの組織は日蓮宗から破門されています。そして残念ながら創価学会というのは東京都の認可しか売れてませんよね。ですからいつもいつも権力に寄り添わなくちゃなんか不安でいられない創価学会の皆さんの気持ちもよくわかるんですけど、やっぱりもう少し政治をやるんでしたらね、庶民の生活の大変な、生きるの大変な、そういう人たちのために公明党さんも頑張ってほしいなと思いますけど、どうでしょうか。今年はですね、いろいろ私も頑張ってきましたけど、今日は頑張ってる若い弁護士さんをゲストにお招きしました。今年最後のゲストは若手法律家の緒方蘭弁護士です。緒方先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
緒方先生今ね、あの、
はい、
給付金っていうね、
はい、
その裁判をなさってますけども、
はい、
この放送でもね結構何度かその給付金問題を話してるんですよ。
ありがとうございます。まあ、
その話行く前に、
はい、
あの先生弁護士さんになれて今何年目ぐらいなの。
私今月でちょうど、ね、あの丸4年経って
4年、はい、4年ずつも新人というか、もうその域は出したっていう感じなんですか。一応実務的に、
まあ、どうにか新人とは言われないようになってきたところですね。
そうですか。あの弁護士さんに、まあ、なろうと考えたことはおいくつ頃なんですかね。
私、まあ、ちょっと自分で自分の身を守れる、自由に生きられる仕事に就きたいって思ってですね、
はいはいはい、
そう思って高校生ぐらいの時に、まあ、なれたらいいなと思うようになりました、ね、
あ、そうですか、
はい。
でその頃こう自分が思ってた弁護士像と、
はいはい、
実際今弁護士さんになられてのこう違いみたいなのあります。あ、
全然違いますね。
どういう点が違いますか。
なんか最初の頃はなんかすごく小難しい文章を書いたり、
はいはいはい、
その法廷の中でなんか議論とかしてるだけだと思ってたんですけど、でもいざなってみたら、その一人一人の人生とか、はい、その考え方とか、何を求めてるかとか、
はいはい、
そういうことをすごく大事にしないといけない仕事なんだって気がついて、
あ、なるほどね、
そこが全然違いました。
じゃあ実際にこうその要するに文章を書いたりそうじゃなくて、その依頼人と会ったりとか、
はい、
そういう部分って結構大きいっていうか重要な。
そうですね。
あ、そうですか。
事件って、まあ、離婚事件一つとっても、
はいはいはい、
そのなんで離婚したいのかとか、何を一番大事にしてるのかとかが、
はいはい、
一人一人全然違うんですね。
そうですよね、はい、あ、そうですか。
それで、そういうところを大事にしないと、あの依頼者の方の満足ってなかなか得られないので。
そうです。もう自分はね、その弁護士事務所ってかわいそうだなと思うところがあって、
はい、
その幸せな人誰も行かないじゃないですか。
はい、そうですね。
こういつもみんなこう不幸とかね、悲しみを背負った人ばっかり行くところっていう意味では ね、
はい、その
負の思いを背負う立場って相当大変なんじゃないかと思いまして、
はい、
ですよね。ですから、はい、本当にまあこうある意味その悩んでる人や苦しんでる人を救うという立場でね、
はい、
そういう満足っていうのはあるんですかね、やっぱり習えてみて。
そうですね、最初すごく不安な顔をして、
はいはい、
その相談に来られた方が、
あ
の話を聞いてちょっとあのほっとした顔で帰っていかれる時がすごく嬉しいんですね。
はいはい、なるほどね。ああ、そうですか。まあその、まあ、我々ほら弁護士さんになるって言ったらもう司法試験とかありますよ、
はい、
まずどういうことをやるんですか、ね、司法試験って、
まあ、
今の制度、
まずはですね、まあまあ、大学ので、まあ勉強して、
はい、
それで、まあ、あの法科大学院ってところに行かなきゃいけないんですけれども、
はいはい、
まあ、その法科大学院っていうのがすごく学費がかかるんですね、
はいはいはいはい、
でそこで、まあ、基礎からみっちり、まあ、勉強を積み重ねていくという流れになります。
他大学、要するに、まあ、普通の大学で法学部って行きますよね、
はいはい、
あれがまで4年やって、
はいはい、
その後法科大学院っていう。
そうですね、法科大学院に 2年か3年です、ね、
2年か3年、
はい、
あ、そうなんですか。そに、まあ、22歳から2年、24ぐらいまで24、
そうですね、はい、
あ、そうですか。でその後、まあ、司法試験受けるんですか。
そうですね、その後、はい、
で、まあ、司法試験合格しますよね、
はい、
で具体的にどうな
る。その後、司法修習に行かないと 弁護士、裁判官、検察官にはなれないんですね、はい、
もうですからその要するに司法試験を合格して、
はい、
まあ一次二次ってあるんですかあれは、
司法試験は、今はもう一気に4日間で全部、マークシート式も論述式も全部やってしまう
んです。あ、そうなんですか、はい、あでそれでまあ合格したとなると一応司法修習生となるわけですか。
そうですね。
で、はい、まあ、和光かどうかありますよね。
あ、そうですね。
その、はい、そのあそこの学校行って、
はい、
勉強するんですか。
和光だけじゃなくてですね、その他に全国52箇所の収集地の中のどこかに飛ばされるというか、飛ばされるって言い方はよくないんですけど、配属されるんですね。
あれ弁護士会があるところですよね多分。
はい、そうです。
全国の弁護士会があるところへこう、
そう
ですね、みんなで分かれていくんですよね、
は
い、
なので47都道府県と、あと、東京だとまあ立川もあって、はいはいはい、あと北海道では、函館、旭川もあってということで、はいはい、それでまあ全部いろいろ合わせるとまあ52箇所ですね。
でそれがその例えば今1500人ぐらいですかね、
はい、
でその合格者がこう各東京とも全部散るというわけ。
あ、そうそうですね。
そこで検察修習とかで、はいはい、裁判員会修習、はい、弁護士会修習、何ヶ月ぐらい
あ
るの、
は
い。
あ、そうだ。で私ちょっと今52箇所と言ったんですけど、正確には50箇所ですね、すいません。それで収集のスケジュールはですね、
はい、
最初に、2週間和光にまず、あ、2週間で1ヶ月まず和光に行きます、でそれから、各地に、散らばって、
なんか希望を出すとか聞きましたけどね、はい、
そうですね。
聞かない人もいれば、はい、受け入れられる人もいるっていう。
あ、そうですね、はい、その希望通りにはいかない人もたくさんいるんですけれども、はい、それから、まあ、各地で、裁判修習と検察修習と弁護修習をそれぞれみんな受けるんですね。
なるほどね、はいはい、あ、そうですか。でそれを何ヶ月くらいやるんですか。
それが大体、まあ、9ヶ月ぐらいあって、でそれから、
ね、
はい、それからまた和光の研修所にみんな戻るんです。
であそこでまた半年ぐらいですか。3ヶ月ぐらい、
そこでまた今度は2ヶ月間勉強して、それで最終試験ですね。
あ、最終試験を受からないとまたやり直すんですか。
はい、そうです。 そしたらその1年後の最終試験 をまた受けるんです。はい、
1年間って、その、まあ、変な話、その人っていうのは、
はい、
その1年間はどうしてるんですか。もう1回修習行くんですか。
もう1回修習は行けないので、まあ、フリーターとかをして、それで勉強をまたするという
。ああ、そうなんですか。そういう方もいらっしゃるんですか。
まあ、いらっしゃいます。
ああ、そうですか。で結構そのなんていうか、司法試験に合格しても大変なんですね。
そうですね、引っ越しが多いですよね、なかなか。
あ、まず和光って言って、
はい、はい、和光に行って、
寮はないんですか。
和光には一応寮はあるんですよ、で私の時は寮入れない人もいたんですけど、ただいろいろと交渉した結果、最近は寮にほとんどの人が入れるようにはなったんですね。
まあ、自分はほらこの問題非常に重要です、はい、一応日本は法治国家じゃないですか、
はい、
その要するに法治国家の法をというか、そう支えて守る人たちを育てるのに、
はい、
たかだか1500人をこうなんていうか止める施設もないっておかしいと思いません。
うん、おかしいんですよね。
ねえ、
なので私の同期なんかはその和光の寮に入れなくてですね、それでなので、まあ、2ヶ月間こう研修室なのに入れなかったので、まあ、その間の近くにマンションとかアパート借りて、それで余計に20万円ぐらい出費がかかってっていう人はいましたね。
ですよね。で、まあ、その今お聞きするとその要するに大学行きますよね、はい、それでも今お金かかりますよね、
はい、そうです。
もちろん、
はい、
学費ってね、
はい、
さらに法科大学院でもかかりますよね。
そうですね。で法科大学院はかなり忙しいので、アルバイトとかする暇があまりなくてですね、それで法科大学院の間に奨学金を500万円とか借りる人も中にはいてですね。
それはだって返すんですよね、今
ね。そうですね、そうです。
給付型じゃないですもんね。
そうですね、はい、学生支援機構に返さなきゃいけないわけなので。
あ、そうなんですか、はい、そうかなりその金銭的にはこの法律家になろうとすると負担ですよね。
そうですね。修習生の、半分以上の方がですね、奨学金をもともと修習行く前から奨学金をもともと借りてる、はい、
大学のでね、
はい、大学と法科大学院で借りてる人がいて、それで、まあ、大体その平均の金額が、まあ、300万円を超えてるんですね。
ああ、そうですか。じゃあもういきなり大体そういう人がほとんど 弁護士になってもその時借金背負ってるっていう、
はい、まあ、それで、まあ、それに加えてさらにその今休止制が廃止されることによって、あの代わりに収集中そのお金を、国から借りて、はい、それであの収集生活を送るので、
それも借金ですよね。
でそうです。でそれが大体さらに300万円なんですね。なので、まあ、半分以上の方が、まあ、若手の弁護士の半分以上の方が、650万ぐらいの平均して借金を背負ってるという計算になりますね。
もう先生が、先生自身もやっぱり借金は背負われた、
はい、あります。
今でも、
今もまあ奨学金の借金はありますね、はい。
大変ですね、それね。
そうですね。である
意味検察官になる人も裁判官になる人も同じですよね、はい、
そうですね。
で、はい、だから弁護士さんというのは自分の稼ぎで、
はい、
検察官あの方たちどういう返済してるかご存知ですか？
まあ、みんなあの普通に、まあ、
その給料の中、
給料の中から返してるはずですね。
あ、そうなんですか、はい。先生が知ってらっしゃるその要するに収集制の困難といいますかね、
はい、
どんなことありますか？
まずその生活費を切り詰めないといけなくてですね、はいはいはい、それで
食べ物、
まあ、あの 月々その国から借りてるお金は入ってくるんですけど、はい、借金にですし、あと弁護士になってからも今弁護士増えてるので、あまりこう稼いでいけるともわからないので、
はいはい、
なので皆さん結構こうまず食費ですとか、あと本代ですね、それを削る方は多いです。
あ、そうなんですか、うん、食費ってね、若い人たちがね、はい、一番切ない問題ですよね、
う
ん
う
ん、
そうです。
しかも本って、まあ、自分はあんまりほら、はい、そういう勉強に縁がなかったんで、うん、
はい、
本ってだいたい読む必要があるじゃないですか、仕事的に。
はい、そうです。法律の本って結構高くて1冊5000円ぐらいするんですね。
ねえ、はい、あ、そうなんですか。
結構高いですね。
で、昔の制度っていうのはどういう、
これが入ってたの？昔の制度はですね、はい、月々だいたい23万円が支給されて、その他に年間2回ボーナスが出て、
あ、要するにボーナスくれてですか、
はい、あと、まあ、住居手当とか、はいはい、寒いところの方寒冷手当とか、まあ、あと扶養の家族がいらっしゃる方はまたその手当が出たりという形で、うんうん、あの要は上級の公務員に準じる形でやっていたんですね、
は
い
はい、ああ、でもなんかこれはなんか要するに、はい、自分もちょっと知ってますけど、なんかね、どうせ弁護士は稼ぐんだから、
はい、
自分のあれなんだからお金なんかに払う必要ないっていうと辞めさせられましたね、
う
ん、
はい、そうですね。
それで今先生裁判が戦ってらっしゃる。
そうなんです。
基本的にそのどういう部分を直せっていうあれなんですか？
ですね、その法律家っていうのはその国民の権利を守るためにあってですね、それでなのに、まあ、これじゃ国民の権利守れないじゃないのかってことで、まあ、その要は月々、ね、その、はいはい、安心してその収集生活を送って、はい、国民のお役に立てる法律家になるために必要なお金っていうのを、うんうん、それを国にその相当額を求めるっていう裁判をやってるんですね。
あ、そうですよね、はい、要するに昔の制度のように戻してほしいってことですよね、はい、
そうですね、その通りです、
はいはい、まあ、そうですよね、まあ、自分も本当に昔からね、このやっぱり注目してるっていうのは本当にさっきも言ったようにね、その、
はい、
日本本当法律によってこうみんなが平等にっていう社会なのに、
はいは
い、そういう若いものをね育てるお金を満足に使わないって本当に間違ってるって、基本的にね、
そうですね、
もうどっか狂ってるしか思わないっていうかね、はい、なんか先日もね、なんか文殊、
はい、
っていうね、あの原発まだやるって言ってますよね、
はい、そうですね、はい、
実験炉、なんとか炉、今度実証炉に入るんだって、何も最高じゃない、狂ってるって、あれがもう1兆円かかるとか言ってますよね。
あ、そうですね、もうすでに
1兆円で、また1兆円かかるって、
はい、
ああいうところにそのお金を使ってことを平然として、
はいはい、
これ今その復活させても40何億とか言いましたよね、
はいはい、だいたい、まあ、今その合格者が、年間1500人で、それで、まあ、その方々に23万円を13ヶ月渡すとしたら、まあ、45億円弱ですね、それぐらいで、まあ、済む話なんですよ。45億
でできる一方、その若者を育てるね、はい、その金を死んでっていうか、ね、片親や本当いろんなことに、ね、なんか、はい、アメリカに7000億とか年間、ね、出してるっていう、はい、意味わかんないですよね。
そうなんですよね。
やる気になればできることをしないっていうのがね、本当一番腹立ちますし、
はい、
ぜひ先生頑張っていかなくちゃいけないですけどね。
はい、ありがとうございます。
ところで先生、ここで先生趣味は何ですか？
あ、趣味はですね、はい、美味しいものを食べることなんです。
食べることか。やっぱりどんなものを好きですか？
あ、なんか変わった食べ物とか見ると、
なんか変わったもので、
なんか 今日は、あの ここ来る前に新大久保行って、それで韓国のですね、変わったスープを飲んできました。
あ、そうですか。
はい、
食べ物、やっぱり女性の食べ物って多いですかね。まあ、自分は音楽が好きで、
はい、
まあ、刑務所の時もこう、音楽から入ってたんですけど、はい、ここでね一曲、
はい、
私が作った曲を聴いていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。
はい、
じゃあ何がいいですかね。あの5月の空にっていう歌を聴いていただきたいと思います。5月の空はどこまでも澄んで、あなたの心を映したように、晴れた日はなんて心楽しい、生きる命の歌がるから、あなたにほんの短い手紙を書いて、5月の空に愛を飛ばそう。5月の空は若葉が燃え立ち、あなたの生まれたあの日のように、雨の日はなぜか心優しい、命芽生える今日の喜び、あなたの誕生日には会いに行って、5月の空に夢を語ろう。5月の空は雲も優しく、あなたが微笑み浮かべたように、風の日はなんて心浮き立つ、流れゆく者たちに出会いあるから、あなたに会えた幸せ思いながら、5月の空に命燃やそう。5月の空に、聞いていただきました。今ね、小笠先生の話聞いて、やっぱり給付金がなくなるってことは本当にこう、なんていうか志ある。要するに志はあってもお金ないって人いるじゃないですかね、
はい、
うん、そういう人が本当に法律家になれないって、はい、なってもこう莫大な借金を背負ったら、
はい、
我々のような冤罪者を救ってくれる弁護士いなくなりますよね、本当に、
はい、
ね、自分たちのこう弁護士さんも長いこと今度手弁当でやってくれましたね、もう30年以上もね、
はいはい、そうですよね、はい、
そうするとね、本当に我々冤罪者にとっても本当に大変なことで、
はい、
これからね、その、一応給付金復帰なんて話もありますけど、
はい、
やっぱりこの戦いでちゃんと元に戻すってことが大事だと思いますので、
はい、
ぜひ頑張っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
今回はまず先生のお話聞いて、
はい、
また来週もということになりますので、 どうぞよろしくお願いします。今週ありがとうございました。
どうも、はい、どうもありがとうございました。
今日はね、緒方弁護士の話を聞いてね、そのいつも私この中で話してると思うんですけど、若者が育たない国っていうのは滅びますよね。確実に国があっても国じゃなくなってしまう。でその国家の最大の義務が若者を育てることだと思うんですよ。でそういう若者を育てるためのたかだか45億ぐらいの金を惜しんで、ね、文書とかそういうものには、あるいはそのアメリカ軍とかそういうものにはこう際限もなく金を使うっていう、これは残念ながら国家として歪んでるとしか思いませんよね。私は本当に若者に夢のない国なんていうのは将来がないと思ってます。今日は緒方先生の話を聞いてですね、改めてこの司法修習生の給付金という問題はただ単に司法修習生の問題じゃなくて、日本という国が抱えている欠陥を示した問題なんじゃないかなと改めて感じました。夢を持ってる人いいですよね。特に若者の夢って本当に素晴らしいなと思うんです。私自身がそのあんまり夢のない生き方をしたもんですから、こういう、まあ、もうすぐ70になって思いますと、本当若者の夢を支援して、ね、日本で生まれてよかったと、そういう若者をたくさん生み出したいなと思ってます。皆さんぜひ来年は、ね、いい日本、いい年にしたいと思います。今年も1年ありがとうございました。ゆらゆらハローを聞きいただきながらお別れしたいと思います。
そうさみんな、そうさみんな耐えているさ、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね、喜びと悲しみ季節は流れゆく、空の下の人の上のどこかどこかどこか、春待つ人の心に花咲く時はいつ、きっといつか、そうさいつか夢の朝が、
そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井商事をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
街の中のどこかどこかどこか、春待つ人は笑って笑っているものさ、そうさ君もそうさ。